フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ですね、9月に入って最初の土日1日2日、東京秋葉原クラブグッドマンでですね、ライズアコースティックというねライブをやってまいりました。世紀末の頃一緒だった大橋隆とね、それからボーカリストの川田浩二、この二人によります、ヒプノティックツインズというねデュオがありましてね、アコースティックの、それと、僕と三人でアコースティックのライブをね2日間、しかも2日目日曜日はですね、昼夜2回公演ジャニーズみたいですよねありましてですね、そもそもねライズというのはこの3人によるアコースティックからライズというタイトルがついて始まったわけで、まあその辺のお話はね何度もこの番組でもしてますけどもね。で、その後大橋がアメリカでね向こうのアーティストとバンドを組みまして、ビッグブリッジスとかね、アレイキャッツとか、そういうバンドを組んだので、まあしばらくは、ライズロックンロールというタイトルでね、ライズのツアーを回ったわけなんですけども、久々に、ライズアコースティック、やりました。もう3年半以上ぶりですね。最後にやったのが2015年の1月ですか、にやったのがもう最後ですから、それ以来のアコースティックライズということでね、やっぱりライズの原点ですから、なんかね、ちょっと感慨深いものがありましたね。その頃やってた曲ももちろんあるし、もちろん新しく増えた曲もね、いろいろありますけども、まあ、もともと大橋と僕が一緒に演奏、しだしてすぐぐらいに始まったこのライズですから、なんかね、とっても懐かしくて、かつ、新鮮な、そんな2日間でしたね。でまたお客さんもたくさん来てくださいまして、すごく、盛り上がってね、これはまたやっぱり待っててくださったんだなっていう感じをすごく感じましたんでね、このライズアコースティックはまた機会があれば続けていきたいねなんて大橋とも話してたんですけども、とっても楽しい。またね、このボーカリストの川田浩二がね、ツッコミどころ満載の人なんでね、もうステージ上でいろいろいじり倒して、またそれがすごく楽しいですしね。ただ、ボーカリストとしてはすごく、いい声を持ってるんでね、僕は大好きなボーカリストなんですけども、かつそういうツッコミどころ満載のキャラクターということなんでね、また一緒にできたらいいなと思っております。その時はまたね、よろしかったらぜひライズアコースティック、足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。さあ、お便りの方紹介しましょう。これまたちょっと前にいただいたお便りですけども、エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。埼玉県のイカちゃんと申します。 スプリングツアー2018ライブゴーズオン千秋楽渋谷ですよ、参加してきました。6月30日、いつもならまだまだ梅雨空ですが、今年はなんと、関東地方はライブ前日に、梅雨明け宣言されてしまいました。こんなに早く宣言してしまってよいの、後からやっぱりまだ明けてませんでしたなんてなるんじゃないのと、疑り深い私ですけども、当日は日差しが痛いほどの快晴、湿度も増した感じで夏到来といった天気、会場前から汗がじんわり、出ていました。そうですね、今年あの梅雨明けがすごく早くてね、うわもう夏かいって感じでしたけどもね。でもこの後あんなに暑い夏になるとはこの時まだ思ってませんでしたけどね。今回は真ん中の位置で参加、クラゲさんの手元もバッチリ 見えて、ライブを堪能、時折見えるエースさんの手元も凝視しつつ、ノリノリで楽しめました。いつもはエースさん側だったりクラゲさん側だったり、当然聞こえてくる音も違うし、いろんな角度でパフォーマンスを、拝めるのも楽しみの一つだったりします。今回のツアーとても楽しかったとエースさん、お二人の新曲も披露され、少しずつ成長していく曲たち、私は6月の秋葉原ライブでが初めましてで、今回が2回目、フレーズが耳に残りますね。ふとした時に頭の中でぐるぐると鳴ってます。疾走感のあるクラゲさんの曲、ロックなエースさんの曲、どんな感じで成長変化を遂げるのか、アルバム楽しみです。ツアー初日は冬色春色が濃い瀬戸りでしたが、すっかり夏色の濃い瀬戸りへ変化していました。昨年からのサルベージ&リサイクル、同じ曲でもアレンジによって本当変わりますよね。レインもよりライブ向けにアレンジされていたり、私的にはファイトマンからネクストページ間髪入れずの曲の入り方大好きです。かっこいいですよね。これまたライブ感が増すと申しますか、またまたアルバム楽しみです。クラゲさんの MC で着ていたカエル T シャツからのカエルの実態について、あ、そんな話しましたね。私も埼玉ですが近くに田んぼはないので声は聞こえてきませんが、幼少の頃新潟にいたので、夜になると目の前の田んぼからウシガエルがいつも鳴いていたのを思い出しました。暗闇に牛の鳴き声のような声を聞きながら眠りについていました。父の仕事の都合で転勤族だった我が家、新潟県の前は仙台に住んでいました。私は幼稚園に入る前だったのであまり記憶がないのですが、住んでいた場所は、のどかな場所だったらしく、父が野生のキジを捕まえて家で飼っていたそうです。何十年も前のことですが、今は、飼育には許可などがいるのかな。母曰く野生なので気性が激しく、餌をあげる時も目を合わせないようにしていたとか、目があったら最後ものすごい勢いで飛びかかってくるそうです。怖いな。父はそんな荒いキジをどうやって捕まえたのか疑問です。ちなみにうちの父は、マタギとかではありません。普通のサラリーマンです。そして、そのキジがなくなると剥製にして転勤先々へ連れて移動していました。私が小学3年生から千葉県へ、友達が遊びに来るたびに玄関のキジの剥製に驚き怯えていたのを思い出しました。そりゃびっくりしますよね。父の北海道の実家には鹿の剥製や熊の頭付きの敷物がありました。後に熊の剥製はいつの間にか我が家の床の間に敷かれていました。もらってきたんかい。どんだけ好きやねんって感じですが、その頃から友達には剥製&敷物ネタで未だいじられます。なんとも血筋ですかね。ちなみに、鮭を加えた熊の木彫り千葉県の実家にあります。北海道土産あるあるですね。ライブの話から剥製の話になってしまいました。すみません。とっても盛り上がった千秋楽、本当にお疲れ様でした。そして楽しい時間をありがとうございました。暑い日が続きますが体調を崩さぬようご自愛くださいねということでした。ね、すごいですね、そんな剥製が。それいじられますよね。今時なかなかないですからね。さあもう一ついきましょう。あ、Sさん、クラゲさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、お久しぶりです。オーストラリアはメルボルンのチェレスタです。お久しぶりでございますね。今年の日本の夏は異常な暑さという知らせを各地から聞きますが、皆様大丈夫でしょうか。メルボルンは冬になってから最高気温が15度を超えない日が続きます。 数字で見るよりずっと寒く感じる厄介な冷え込みです。それでも家にこもってばかりもいられないので、先日隣の州の州都アデレードまで小旅行に行ってきました。飛行機なら1時間ちょっとのところを、今回は長距離列車に揺られてほぼ丸1日、日本の電車にはかないませんが、快適でご飯も食べられていい電車旅でした。内陸の方を通っていくと特に実感するのはオーストラリア大陸の平たさ遠くの方に山脈が見えたり、アデレード周りにワイン畑の丘が連なっていたりする以外はずっと平野で、広い空をずっと遠くまで雲が流れていきます。そしてたまに羊や牛、そして小麦の山。今回乗った長距離列車の会社は大陸横断縦断の寝台列車も運営しているそうで、いつかそちらもチャレンジして赤く、平たいオーストラリアの大地を走りたいです。そして旅といえば、今年はちょっと早めの9月に日本に一時帰国の予定です。それでも浴衣ライブのシーズンには間に合わないんですよね。でも旅を彩る音楽がたくさんの秋ツアー楽しみにしています、ということでね、チェレスタさんからいただきました。いいですね、この真っ平らな大地、広いんでしょうね、この見てみたいな。さあ、では今日の1曲目聴いてください。フェイス2エースでフラワー。さて、ですね、FM 軽井沢さんの方からですね、連絡がありましてですね、なんと、未だに FM 軽井沢宛てに、お便りのメールが、届いているとのことなんですよ。で、前にもね、何回も言いましたけども、FM 軽井沢さんの方にメールを、お便りのメールを送っても、自動で消去されてしまうんですね。削除されてしまうんですよ。だから誰の目にも留まらず、そのお便りはもう削除されてしまいますので、必ず番組の最後に言う宛先の方に、送っていただきたいんですけども、ね、今回ね、たまたま他の担当の方が偶然削除される直前にメールをなんか確認したんで、差出人が判明したとメールの内容は全く読むことはできず削除されたんだけども、その差出人だけは分かったと、お二人いるそうです。で、これね、お名前もあるんですけども、これお名前読むのはなんかちょっとこう責めてるみたいで、なんかね、ちょっとあれなんで、京都のね、宇治にお住まいの方から1通、それから静岡在住の方から2通、ちょっとお名前は言うのをやめときますねかわいそうなんでね 宇治の方と静岡の方、あのね、こうお心当たりあったらですね、もうあの FM 軽井沢宛てにメールを送るのはやめてください。あの本当に誰にも読まれずに自動的に削除されてしまいますので、ついでですから今あのお便りの宛先言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp ね、お手紙の方はあのいつも通りあの郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までね。とにかくあの FM 軽井沢さんにメールをあの送るのはあの やめてくださいっていうわけでもないんだけども、せっかくお便り、送っていただいても本当に誰にも読まれずに削除されてしまいますので、どうか一つよろしくお願いいたしますね。はい、ということで、お便りの方続けてまた紹介していきましょう。これだな、おジャイアンですって来てます。Sさん、影さん、番頭さん、お疲れ様です。ジャイアンです。念願だった7月8日、浴衣祭り名古屋エル・フィッツオール行かせていただきました。例年名古屋の浴衣ライブは土曜日だったのでなかなか参戦できなかったのですが、なんと今年は日曜日じゃありませんか。やったーということで、ようやく身長浴衣のエースさんと膝ちらクラゲさんの勇姿を拝見することができたわけです。イエーイ。こんなめでたい日にハリー一家だけではもったいない。あ、そうだ、ジャイコを誘っていこうということで、妹みたいな存在なのでここではジャイコにしておきますが、一緒に参戦させてもらいました。当初ジャイコに7月8日に人生で一番尊敬しているアーティストのライブがあるんだけど行くって誘ったんです。どんなアーティストなのと聞かれたので天使の歌声を持つ元悪魔のエースさんと、音を操る魔術師のようなクラゲさんのユニットで景色の見える音楽というと新しい、という新しいジャンルの感動系大人ロックやと説明したのですが、キョトンとしていたので、百聞は一見にしかずじゃ、俺を信じて7月8日の、16時前にオースエルに浴衣を着て集合ね、絶対に損はさせないぜということで、ジャイコも一緒に参戦となったわけですが、終演後ジャイコ曰く、すごく綺麗な声ですね、よかったですと言ってました。ほらねーですよ、フェイストゥエースを聞いてダメ出しするやつ 0% ですよ。ジャイコもハリー一家に入ればいいのになーって思いました、というか思ってます。まあハリーの審査にパスしないとハリー一家には入れないのでハリーよろしくねーです。さらに念願だった終演後の浴衣祭り特別撮影会の写真はジャイアン家の家宝とさせていただきます。本当にありがとうございました。フェイストゥエース最高ですということでね、あの何、ハリー一家に入るにはハリーの審査パスしないとダメなんだ。じゃああのいいじゃん、ジャイアン一家にすれば、ジャイアン一家でそれにハリーも入れてやるっていう、そういうあのちょっと上からな感じでどうですか、上から目線でね。はい、さてもう一通いこうかな。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。このところペットボトルの飲料業界、やたらと無色透明な飲料水が出ています。初期の頃はイロハスのみかんに始まり、桃とかリンゴとか、ヨーグリーナぐらいまではまあ美味しいと感じるライトなジュース味、なんでヨーグルトが透明なのか少しの疑問はありました。当時は職場に置いてある自販機にも登場していて、美味しいよりの感想が飛び交ってました。ところが最近の透明飲料ときたら、こんなの透明にするという疑問符いっぱいなものが続々登場しています。目についたものをちょっと買って飲んでみました。まずはコカ・コーラクリア。コーラの味はするけどなんか薄い、カラメルが足りない感じ。コーラってやっぱりあの色でコーラなんですよね。そして白桃ティーが、白桃のね、白桃ティー、甘くて薄い桃の味が広がります。後味の渋みが紅茶なんでしょうけど、私には桃の種の周りの渋みに感じられ、とても紅茶の香りには感じられません。桃のいいとこと悪いとこを一度に味わえる、お味だと思いました。とどめはクリアラテ、ミルクコーヒー味らしいですが、これはね、これは… 氷がいっぱい入ったアイスコーヒーにシロップ、フレッシュを入れて、あまり、混ぜなかったものを一気に飲んだ後、しばらく経って氷が溶けたところをズズッと飲んだ味。ややこしいけどわかる。ややこしいけどわかります、これ。甘みだけが誇張されてます。やっぱり水臭くて美味しくないです。なんでこんなものを作るのか、どこに需要が。調べてみると、仕事中に水、お茶、コーヒー以外を飲んでいると白い目で見られる職場があるそうで、そういう人たちの需要に応えているらしいとのことです。なるほど。商品化されていろんな味が、出てるんだから、そんな職場が多いのでしょうね。私は職場で毎朝ヤクルト飲んでるし、ジュースでもスムージーでも冷やして、冷やし飴でも大丈夫なね、冷やし飴。やっぱり息抜きの飲み物は自由に飲みたいですよね。お二人は透明ドリンク何か飲まれたものはありますかってことなんですけど、僕ねやっぱりちょっと手が出ないですね、あれね。どうしようかなって思うんだけど、買って飲んでみる気にはなれないですね。あ、でもやっぱりそう、なんかちょっとジュースっぽいもの飲んでると白い目で見られる、そんな職場が あるんですね。まあそういう人たちのためにと思えば、まあいいんでしょうかね。はい。さあ、もう一つ行きましょうね。これは、S さん、クラゲさん、こんにちは。初めてメールいたします。カメムシと申します。6月30日、渋谷デセオでのツアー千秋楽、参加しました。新曲も聴けたし、お二人ともかっこよかったし、とても楽しかったです。その時の MC で、クラゲさんがカエルの合唱の大音量差について話されてましたよね。エースさんが都会から隠居してきたけどカエルの声でノイローゼになる人がいると話してらっしゃいましたが、実家が水田地帯の私は慣れっこだったのでそう聞いて驚きました。私の実家は関東平野の端っこで田んぼが広がる地域なのですが、この季節の夜窓を開けているとカエルの合唱が聞こえてきました。自分にとっては大好きな音でした。なのでノイローゼだなんて大げさなと思ったんですが、ふと昔のことを思い出しました。中学生時代、用事があって夜に友人の家に電話をかけました。友人の家は農家で田んぼの中の一軒家だったのですが、その時受話器越しの友人の声をかき消さんばかりにカエルの大合唱が聞こえてきたのです。彼女は確かに家の中にいるのに、私の家は田んぼから遠かったから、心地よい音量だったのですね。慣れないと確かにノイローゼになるなぁとしみじみしました。大げさだなんて思ってすみません。ちなみに土手は近いので秋の虫の声はよく聞こえました。しかし毒電波とクラゲさんに言わしめたオケラの声がどれだか分かりません。捕まえたことはあるのにとても悔しいです。クラゲさん、今度ライブでオケラの声を聞かせてくださいねっていうことですよね。オケラの声はね、ジジジジってね、ずーっと鳴ってるんですよ。で、秋の虫の声はね、こう、いいじゃないですか。すごく風情があって、そして秋が近づいてきて、このね、秋風、涼やかな風に変わってきた頃にね、そういう秋の虫の声が聞こえてくると、なんか、すごく季節感があって、心地よい音色なんですけども、オケラは違いますね。今度あれですね、オケラの声をサンプリングして曲に混ぜるとかやってみましょうかね。さあ、それでは今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでもっと。
「繰り返した音色を抜け」 ように、ずっと足元だけ見つめてた。小さく肩すぼめた自分に、閉じた時間が重なってく。この季節だって必ず来るのに、待ちきれない。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。レコーディングの方なんですけども、今ミックス作業がね、本当に佳境に入っておりまして、今本田が本当に一人で自宅スタジオで頑張ってくれてます。ですのでね、9月中にリリースできるかなっていう感じですね。ただ本当に本田が命を削ってですね、本腰を入れてですね、もう一個一個の音を磨いて磨いて、やってくれてるんでね、本当にいいアルバムに、なります。絶対これはお約束しますんでね、楽しみに待っててください。お便りの宛先ね、さっき言いましたので、ここでは割愛しましょう。とにかく、FM 軽井沢さんの方にはメールは送らないでくださいね。せっかく送っていただいたメールが全部削除されてしまいますので、よろしくお願いします。ということで、薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら、港へと続く道、覚えてるよ、あの日のまま。I'm ready.